車内は沈黙が流れていた。運転者である長谷部は不機嫌そうな顔つきである。それも先ほどまでいたコミュでの一件が尾を引いているためである。沈黙を破ったのは相馬だった。
お前もう少し落ち着けま。
あ？
あれどう見てもやべえやつやがんよ。
何がいや。あん中に入らんと本当にやべえかどうかわからんやろいや。
だら、見てないわかるやろいや。
何が？
運営側の連中の目つき見たやろお前。みんな同じ目つきやったがんよ。
相馬と長谷部は、コミと言われる会合を外から見学した。開会が宣言されると、まずは、院長と言われる運営の責任者らしき男が壇上に上がり、簡単な挨拶をした。次に、80名ほどの人間を5人ずつのグループに分けた。そのグループごとに、運営側の人間が1人入り、彼らがそのグループの人間の発言を汲み取って議題を決める。多数決ではない。全会一致をもって決められるのである。あるグループは健康について、あるグループは経済的なことについてとバラバラである。まずは運営側の人間がそのテーマに沿って話す。それについて参加者がどんどん意見を言っていく流れだった。相馬が見ていたのは介護について話すグループだった。まず運営側の人間が自分の祖母が実は認知症を患わせていると告白し、その介護がいかに大変かということを話す。世間では奪捨て山はダメだというが、実際に介護をする立場になればそういうものがあった方がよいと赤裸々なことを語るのである。普通の会話ではここで批判意見が入ってくる。親の面倒は基本的に子供が担うもの。都合の良い時だけ甘えて、都合が悪くなったらぽいという考えは短絡的でいかがなものかと。しかし、ここでの議論はそういった否定的な意見はタブーなのである。すべてを受け入れなければならない。それがすべてのグループのルールなのである。なので、テーマを受けて、発言することがたとえ的外れであっても、すべて許容される。そのため、テーマに対する一定の結論を導き出すというより、とにかく喋る。これが、どうやらこのコミュという集まりの目的のようである。ダメ出し禁止の慣れ合い議論というものは相馬にとって初めて見る光景だった。参加者は皆笑顔。この空気感が彼にとってたまらなく気味悪く感じられた。相馬はその時気がついた。運営側の連中が皆大げさに笑うのである。どこか芝居じみている。一見笑っているように見えるが、表面的なのだ。
おめえな、考えすぎやって。みんな笑っとったんや。
違う。あれは本心で笑っとるんじゃね。
どういや、あの岩崎さんも笑っとったやろいや。
岩崎は、運営側の人間ということで、あるグループの司会役を受け持っていた。議論が始まると、弾薬では見たことがない明るい表情で、参加者と接していた。
弾薬じゃ誰とも喋らん人も、あそこじゃあれだけ感情豊かに喋る。それだけでもあの会は大した役割を持っとらんや。
だから岩崎さんは運営側やって言っとらんや。
何や。
おめえちょっと考えてみんや。あの会はな、
一見民主的な手続きで成立しとくけど、全部運営側の思うように進んどれんぞ。
は？
第一な、否定的な意見はダメって時点でな、参加者の自由な発言を抑制しとらんや。あるテーマに沿って一定の結論や合意を引き出そうとすれば、まずはテーマに関するさまざまな情報を同じテーブルに載せて一つ一つ評価せんといかんやろ。その情報にはテーマに対して肯定的なものもあれば否定的なものもあるって。でもね、それなのにあそこではその作業をほったらかしにしとるやろ。
そうまあお前今一定の結論とか言ったな。
ああ、
そりゃおかしいわ。あそこは結論とかどうでもいいんやって。ただとにかくいろんな人のいろんな考えをテーブルに乗せて、なるほどそうですかって受け入れる力を身につける場面じゃ。だからそんな生産性がねえ議論なんかやってなんなれんてや。
そうまあ、お前の言わんとしてることはわかっけどな。あそこはそういうとこねんじゃ。ただそれだけ不毛な話をしてとにかく喋って何でも受け入れる力をつけてほんでおしまい。それだけのことなんやって。
おい、それってただのガス抜きやがんや。
そう、ガス抜き。カラオケボックスに行って思いっきり歌うとかと同じやわいや。
カラオケ？
カラオケなんてな、誰も他人の歌に興味なんか持っとらん。歌が上手かろうが下手だろうが、周りの人間はどうでもいい。歌そのものよりも、楽しいとかバカなことやってるとかっていう共通体験が大事なんやろ。結局その場の人間と盛り上がることができればそれで OK。カラオケとか酒とかでウェーイって盛り上がる系のレジャーがちょっと苦手っていう人間には、コミは多分うってつけの場所なんやろ。ほやから、基本地味めの人間が多いわけやって。
この長谷部の例え話が妙に腑に落ちた。そのため社内には再び沈黙が流れた。
これなんやって、長谷部。
あ？
普通議論とか会話って自分の思ったことを投げ合ってどっか落としどころを見つけるやろ。
長谷部は相馬をちらりと見たが、そのまま運転を続けた。
俺とお前の今みたいなほらやりとりがない話し合いの場なんか、まあ俺には無理やわ。ガス抜きどころかむしろ溜まってしまうわ。
信号が赤になり、ギアを手早くニュートラルへ入れ、彼は胸ポケットからタバコを取り出してそれに火をつけた。そして運転席側の窓を少しだけ開けて、そこから吸い込んだ煙を勢いよく吐き出した。
確かにな。確かに、あそこは気持ち悪い。けどな。
なんや。
岩崎さんが、あそこにおる。
ああ。
そう言うと長谷部はスマートフォンを取り出して、コミュのウェブサイトを表示した。
次は来週か。
お前行くんか。
長谷部は頭をかき、くわえていたタバコの火を消して車を発進させた。
ちょっと行ってみるわ。
岩崎のために盲目的になり、コミュがやっているガス抜きに全面的に共感しているわけではない。長谷部はコミュの得体の知れない薄気味悪さもしっかりと感じ取っている。そのことを理解した相馬にそれを止めることはできなかった。
あんな生き生きとしとる岩崎さんの顔初めて見たわ。
確かにな。
30坪の敷地いっぱいに建物を建ててしまったので、 自宅から少し離れた駐車場を借りて、そこに車を止めている。片倉はエンジンを切り、ため息をついた。顔を二三度両手で叩いて、気合を入れ直した。安住の地である自宅へ帰るというのに、なぜ気合を入れねばならないのだろうか。片倉は助手席にあるブリーフケースを持って車を降りた。車に映り込む自分の姿を見て、頭髪が乱れていることに気がついた彼は手ぐしを通し、口を大きく開いて閉じ、笑顔を確認した。
あ、しまった。お土産。
トランクを開け、そこをまさぐった。
東北のやつあったはずやな。
彼は新潟県のずんだ豆の成分を含んだせんべいを手に取った。そしてそれをブリーフケースに入れ、自宅へと足を進めた。公安になってからというもの、極度のストレスが彼を襲っていた。そのストレスの原因は自分を偽ること。今は OB が経営する商社で営業をする一民間人。そう家族には伝えている。警察官は不規則勤務が当たり前。家に帰れない日が日常的にある。しかし、一般の民間企業に勤務する人間がそのようでは、家族に疑念を抱かれる。そのため、出張などが多い商社を自分の転職先としているのである。今日も2泊3日の東北方面の出張から帰ってきたことになっている。トランクにある全国各所の土産菓子は S の一人から、仕入れたものだ。全国各地へ旅行をし、観光地の土産物屋で販売されているお菓子の類を購入して気がついている人もいるだろう。あの手の商品の製品表示の箇所に製造者が明記されていないものがある。記載されているのは販売者のみ。実はその手の菓子を販売者から委託を受けて製造だけを請け負う会社が存在するのである。石川県の加賀地方は昔から菓子を製造する会社が多くある。それらが観光菓子を作っていることも案外有名だ。なので北海道で買った土産菓子が、実のところ中身は石川県で製造していましたということも想定できるのである。片倉は加賀方面の S に依頼し、全国各地の日持ちがするお菓子を時折仕入れ、それらを使って家族に対する出張のアリバイ工作をしているのである。公安警察というものはそういうものだ。自分という存在を世の中から消さなければならないのだ。
誰や？
とっさに片倉は身を隠した。自宅前の車道に一台の車がアイドリングしたまま止まっていた。片倉は即座にその車種とナンバーを記憶し、運転席にいる人物を確認した。黒のセルフレームの眼鏡をかけ、手帳のようなものを開いてそれを読み込んでいる。
黒田、何やってんだあいつ。
片倉は一旦自分の車に戻って携帯電話を操作した。
おやめ、俺んちの前で何やっとれんて。
あ、見つかりました。
見つかるのクソもあるかや。完全な出待ちやがいや。いいからそこ離れろ。会うのは公園かサウナって言っとるやろ。
片倉さん、 今日は記者としてお話を聞くために来たんですよ。
なら場所を変えろ。
どこにします？
片倉は左手の腕時計に目を落とした。時刻は20時をちょっと回ったぐらい。家族には21時には帰ると言っておいた。少し早めに帰って普段はやらない家事を手伝って妻と娘のポイントを稼ごうと思っていたが、木さんが狂ってきた。彼は諦めて顔をゴシゴシと左手で拭き、そしてため息をついて口を開いた。
セバストポリ、少しだけやぞ。